皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。前回のぎらひラジオ第198回にて総水ラジオ大阪イベント2015 1日目の話をしましたが、肝心要な大阪イベントについてはほとんど何も喋っておりませんので、ここでお話をしたいと思います。といってもイベントそのものの深い内容については一切お話しいたしません。それは見に来た人だけのお楽しみですので、それを喋っちゃおしまいだろうという気もいたしますので、喋る気はありません。さらっとこういうの流れという話だけしたいと思います。さて、総水ラジオ形式でメールを出して採用された人が舞台に上がって話をする展開です。今回は戸様の泥棒猫ゴールドさんと女性のたくみさんでした。戸様の泥棒猫ゴールドさんは2回目ですので、ギノさんと並びましたね。さて、3回目に出るのはどちらでしょうか。さてさて、いつもながら脱線しまくり下ネタに走りました。今回はさらにザキヤマさんという方も登場し、ザキヤマさんのお連れの方が非常に美人でして視線釘付けでした。で、休憩を挟みました。トイレに行きました。トイレの中にもいろいろな張り紙とかイラストがあります。ベニツルというところは隅から隅まで見どころが満載でして、世界人類がニュータイプでありますようにとどこかで見たことのある書体で書かれた札が柱に貼っていました。ベニツルの会場自体、椅子は前半分にあり、後ろ半分は広間になっております。鳥かごファミリーの人たちは後ろにいることが多いです。サバラジオの物販部もありました。楽屋はカーテンで仕切られている小部屋です。楽屋といってもふかふかのソファーとテーブル、背後には漫画がいっぱい並んでいます。そこにちょっと入って山本さんとひそひそ話をしたのですが、山本さんに一応ここ楽屋なんでちゃんと閉めてくださいねと言われました。確かにね、普通に座れるんかと思って普通にお客さんが入ってきたら困るもんね。ベニツルですが、収容人員は50人から60人ぐらいでしょうか。全員立ち見にするともっと入るかもしれません。イベントスペースなのでクイズ大会とかライブなんかもあります。舞台袖の外は廊下になっておりますので、舞台袖から舞台に出る場合は一旦廊下に出る必要があります。次のイベントはデレッチョでした。ホッシーさんも壇上に上がりました。デレッチョの T シャツの話をしました。よく見たら山本さんだけ多少デザインが違っておりました。やっぱり特別感があってよろしいですね。噂ではタイに行ったら燃えられるらしいです。僕は一生無理です。で、また休憩。最後は総水 in the sky。 坂口さんが歌うんだけど、今回は衣装が特別。山本さんのウクレレもエレキになってました。山本さんは何をやってもうまいですね。イベント終わりました。大広間のところまで、野木らしさんは前の方の席に座って写真を撮る関係上前の方の席に座っていたんですが、後ろに行くとのんちちさんがおられました。のんちちさんとおしゃべりをしました。のんちちさんに野木らし検定難しかったですと言われました。次回はもっと優しくします。お客さんが帰りました。素人ポッドキャストの会でホッシーさんがぼっちで参加する人の心得を語っていて、リスナー同士でゼロ次会に参加するとぼっちで泣くなるからいいと言ってたけど、確かにそうですね。二次会って鳥かごファミリー色が強いけど、リスナーさんでも参加できます。鳥かごナイト2014の東京のイベントでも、渡辺健さんに似たレッドスターさんという方が唯一のリスナー枠で三次会に参加されてましたが、そのことを非常にレッドスターさんは気にされていたんですけど、それからのレッドスターさんって谷蔵先生にお会いしたりして活動の場がどんどん広がっていったようでした。前後の不快に参加すると山本さんや坂口さんとの距離がぐっと縮まります。名物キャラクターにも会えます。僕なんて一平君におばちゃんって呼ばれたけど、結構嬉しいことです。お酒飲めなくても大丈夫です。僕なんてただ一人のウーロン茶人ですから。大阪在住のお客さんがイベント終わって帰ってしまう理由の一つに終電というものがあるらしいです。これは東京に行った時山本さんから言われました。 その後アマンさんだったかな、東京の場合お台場というのも交通の便が悪いと言っていました。確かに四国では車社会なので、車がないとどこにも行けず、イベントも車で行きます。飲む気なら飲まない人が運転します。電車やバスでは便も少ないし、走っていない区域も多いです。東京大阪では終電に間に合わず、大阪に住んでるのに大阪で宿探しってことになるんでしょうね。田舎者には想像のつかない話です。だからカプセルホテルがあるんでしょうけど、愛媛に置き換えると、 JR で今治までライブ見に行ったけど、二次会に参加したら終電間に合わなかったからホテル探していますっていう感じかな。ないないない、まずそんな客相手のホテルなんかないよ。てか今治だったら車で行けよ。家族の人に、誰かかに迎えに来てもらえよ。愛媛では考えられないので、置き換えることもできない。二次会は隣の赤廊かと思いきや、鳥かご放送でも紹介したトラジでした。タクシーで行くことになりました。結構距離がありました。陽から飛行機で来るっていう話をしたら、舞さんが後ろ向きに電車に乗ったら陽って言ってました。そこからジェットコースターも後ろ向きに乗ると怖いですよね。スタンディングループコースターっていうのがワシューザンハイランドにあって、あっこ立ったまま乗るんですけど、ちょっと後ろ向きに進むとこがあって、めっちゃ怖かったですよ。って話つなげられればよかったになと後で後悔しました。本当自分って会話力ゼロですね。ラジオって台本があるから面白くおかしく喋れているだけです。素の自分って本当話が下手くそです。こうやって後で思い出すと、会話うまく続けられなかったシーン多かったなと落ち込みます。話続けれるといいけど、無言って息苦しいですよね。今ここで喋ってるこの話にしても、実はテキストに起こしてます。それ読んでるだけです。あ、そうそう、前回スケロクの話途中でしたね。スケロクで中華食べたという話を、もちこさんとガンバッチのママさん、みさきさんに話したところで、みさきさんから厳しいツッコミが入りました。スケロクって四国でしか通じないよって、全国かと思ってました。でさ、トラジは街中から外れたところにありました。夜はとても静かでした。帰りタクシー拾えるんだろうかと思いました。でもそこは愛媛と違うよね。さっさとタクシー来ました。呼ばなくても来ました。二次会だけど、親睦会でしたね。いろんな人と話ができました。山本さんが、湯気先生が、伊方原発は付け根じゃないぞと言っていたよと言っていました。まあ、付け根みたいなもんじゃないじゃん、もんじゃんとか言っていったら、湯気先生が、絶対付け根じゃない、付け根はと言ったらここを刺すんだとか言うて、激しい反論があって、それを収録しましたと言ったので楽しみです。湯気先生とお会いして歴史の話してみたいです。まあそうやって本気でなんか喧嘩腰みたいな感じでラジオを通して言い合うっていうのも楽しいですね。別に本気で湯気先生をどうこうしたいとか思ってるわけじゃなくて、本気でなんか楽しく言い合うっていいですね。以前ツイッターでストーンコールドさんと坂本龍馬の新婚旅行は1号なのか2号、それとも違うのかという話をツイッターで反論し合ってましたが、あれもまた楽しいですよね。本気で言い合って実はふざけているっていうのも楽しいですよね。その話を二次会で来ていた方に話をしました。そういうのって楽しいですよね。いや違う、この話はゼロ次会だ。ゼロ次会で話をしたんです。ゼロ次会は4時半からどこかわからないけど飲み屋でやりました。ビールが1杯100円だったのです。ウーロン茶が300円ぐらいしてましたから、なんちゅうこっちゃねんという話でしたね。そこではいろいろと話をして、目の前に県産2のレッドスターさんがいて、右側きに、ホッシーさん、左側きに、あ、側きって愛媛の方言らしいですね。最後に気がつくの。それもなんか話しましたね。ムチコさんにとミサキさんに。で、その左側木にはストーンコールドさんがいて、右斜め前が友達さんで、 15、6人ぐらいいたと思います。そこを出て、ギノさんはどこに泊まってるんですかとストーンさんに聞かれたので、桜の木を切った人って言ったら、ああワシントンかマードリックドイワーって言われました。次誰かに聞かれた時はアメリカ初代大統領と答えました。でもワシントンホテルじゃないんですよね、ワシントンプラザホテルなんですよ。だからローカルなワシントンホテルです。決してそのリーガロイヤルみたいな運万円もするようなホテルではありませんでした。結構狭かったっすよ部屋。特に僕は田舎に住んでるから、こうしてイベントがないと会うこともない人たちばかりだけど、それでも40歳過ぎて人と出会うことがあるなんて夢にも思いませんでした。鳥かご放送は僕の人生を変えてしまいました。あとはもっと大きく僕自身の人生を変える出会いがあることを望みます。ラジオ絡みで出会えればいいけど、こればっかりは難しいかな。酔っ払った皆さんって面白いですね。陽気だから一緒にいて楽しいです。僕は酔えないから意図的に暴走しないといけないので、なかなか素で受けることがありません。でトラジさんのご厚意で1時まで騒いで解散。ガムもらって口の中で鳴らしました。2回鳴らしたら山本さんがびっくりしてました。おっと、山本さんにできないことが僕にできたよ。舞さんがうまく鳴らせないようなのでやり方を説明してました。歯の前で薄く伸ばして膜を作り、勢いよく吸って膜を破ると鳴ります。山本さんにどうしてやって2回鳴らすのかと聞かれたので、膜が破けても膜の破けてないところがあるので、そこにずらしていって勢いよくすぐ鳴らしますと言いました。人気けのない商店街をうろうろして通りに出ました。大阪にもこんなに静かなとこがあるんだなとびっくりしました。タクシー来るまで坂口さん歌っていました。5人乗りのタクシーに乗りました。タクシーぎゅうぎゅう詰めでした。山本さん運転者に願車を進めていました。すごいな、これ言える山本さん偉大だ。エロトーク全開なのに山本さんには男女問わず人を引きつける魅力がある。僕がエロトークなんかしたら、あの人ってむっつりなのね、やったーし、心の底では何考えるかわからないわ。全員引くでしょうね。ドームの横を通りました。四国にはドームがありません。大通りに出ました。降りました。皆さんと別れました。別れ際、山本さんが信号待ちの女性に、この人にマッサージしてあげてくださいと言ったので、酔った勢いと言えとはいえ、よくそんなこと言えるな、よくそれ聞いて引かない女性もまた大阪人なんだなと思っていたら、皆さんと別れた後、その女性が近づいてきて、マッサージ3000円安いよと言ってきました。山本さんはすべてお見通しだったのです。僕は世間知らずだったのです。一目見て判別のつく山本さんはすごいなと思いました。もちろん僕はマッサージの何たるかもよく分かっておらず、お断りをしてホテルに帰りました。終わりです。それでは皆さん、さようなら。次回も大阪編続きます。